恵みの深い主イエス・キリストの父なる神様、新しい真実の朝を与えてくださいましたことを感謝いたします。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったことによう、私たち一人一人を愛された、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。神様、あなたは誠に聖であり、また義である方でありますが、同時に本当に憐れみ深い、慈しみ深い愛なる神様であられます。それゆえに一人として罪人が滅びることを願わず、むしろ悔い改めて生きることを切に願っていてくださいます。それゆえに神様、厳しい警告の言葉を聖書に多々聞くことがありますけれども、神様、そのような時にこそ私たちが心を固くなりせず、また素直になることができますように、そして自らの罪を素直に認め、それを神様の前に言い表し、そして新しく向きを変えて出発することができますように、罪から来る報酬は死ですと聖書がはっきり書かれています通りに、私たちが神に背を向けて自分勝手に歩み続けるならば、その借り取るものは死と永遠の滅びであります。どうか神様、憐れんでくださり、先にこのものを救ってくださったように、神様、もしこのところにまだ神の国にお入りになっていらっしゃらない方が、救い主であるイエス・キリストを主と受け入れていらっしゃらない方がおられましたら、神様がどうか特別に豊かな祝福と導きを備えてくださいますように。今は救いの時、恵みの時ですと主は語ってくださっております。どうか神様、取り返しのつかなくなる前に、神様、私たちが命を選ぶことができますように助けてくださることをお願いいたします。小さき、また取りに足らないものが御言葉を語ろうとしています。今日もあなた様はこのような愚かなものを憐れんで用いてくださいますことを感謝いたします。どうかしよう、あなたがお語りになりたい福音のメッセージをまっすぐに、また分かりやすく語ることができますように助け清めてください。そして神様、今日は私たち一人一人に聖なる神様の霊が豊かに与えられた、そのことを記念するペンテコステの日であります。神様がどうか私たちに豊かに聖霊を注いでくださり、御言葉を理解する力を与えてくださり、またその悔い改めへと導いてくださる、その御霊の促しに神様、素直に従うことができますように助けてくださることをお願いいたします。そして神様、本当に御霊の実である愛、喜び、平安、親切、善意、誠実、柔和、自制、それらものを豊かに実を結ぶことができる私たちとしてくださいますように、愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。今日はペンテコステという日であります。私たちの体を神の宮として、私たちのこの肉体に宿ってうちに住んでくださる、そのためにキリストの霊が一人一人に与えられたことを覚える時であります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムとユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとイエス様はおっしゃいました。地の果てまで、ワールドエンドというなんか映画がありますけれども、その地の果てまで神様は私たちを福音を携えて、喜びの知らせを携えて、一人でも多くの全世界の全ての人が神の国の中に入ってこれるように、今も救いの壮大なご計画を進めておられます。 国外宣教デーという、そのような日にもなっております。国外、国の外にこの出て行って宣教をするということを記念する、時です。現在私たちの日本同盟キリスト教団からも様々な国にこの宣教師を派遣しています。しかしこの国外宣教というのは私たちの救いの原点でもあるということを、覚えるわけです。かつて国外宣教をして、外国の宣教師がですねこの日本に来てくださって、そしてこの神の国の福音を伝えてくださった、それが私たちの救いにつながってきたわけであります。この前の3月の教団総会の時にこのような文章がこの私の教典、教団の教典に加えられました。本教団の歴史は15名の宣教師が横浜に上陸した1891年11月23日に始まる。彼らを派遣したのはフレデリック・フランソンが設立した北米スカンジナビアン・アライアンス・ミッションであった。宣教師と法人の協力によって生み出された諸教会は1922年10月に日本同盟キリスト教会を組織し、宣教に情熱を注いだ。戦時体制下、宗教団体法施行に伴い、1941年に日本キリスト教団第8部に所属したが、戦後同教団を離脱し、1948年10月に日本同盟キリスト教団として新たに出発し、今日に至っている。その後ろ側にも貼ってありますが、この夏私たちの教団ではこの世界宣教大会というのが、この横浜で持たれる予定です。なぜ宿泊費とかが高い横浜にしたのかという理由がありましてですね、それはこのかつて の, その15名の宣教師がこの船で日本にやってきて、そしてこの日本の地に上陸したその埠頭が見える場所、宣教師が最初にそこに上陸したその埠頭が見える場所が横浜のその会場だそうなんです。その宣教師たちがやってこなければ、いやここにいらっしゃる方の中には同盟教団以外のさまざまな教団教派から導かれてきた方々もいらっしゃることと思います。いずれにいたしましても、どこかの国の宣教師がこの日本に来て神の国の福音を伝えてくれることがなければ、今私たちは救われているということはありえないのであります。もう少し大きくなったら、もう少し経済的に余裕ができたら、海外選挙、国外選挙をもっとサポートしようという、まあ、そういう当然な思いがあるかもしれませんが、でも本当に犠牲を払ってそのイエス様が天から降りてきてくださって、そして全てを捨てて神様の愛を伝えてくださったように、かつての宣教師はその宮廷の情熱、魂への愛を、抱いてですね、はるばる船旅をしてこの日本に来てくださり、そしてこの福音を伝えてくださった。それが私たち の, この救いの原点でもあるということをまず確認したいと思うわけであります。さて今日は神の国の福音という題を付けさせていただきました。違いますね。神の国の門です。この神の国の福音が伝えられるところ、そこには、その中心的なメッセージは、一つの門を通って、神の国に入ることができますよ、ということでありますけれども、イエス様は今日のところでは、その門は狭いと、おっしゃっておられます。主法に書かせていただきましたが、説教の話のところを、ご覧ください。主を救われるものは少ないのですか、そのように問う方々がいらっしゃったわけです。そのような問いに対してイエス様が答えてくださった、その答えの教えが今日の御言葉のところです。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。 今日はこの神の国の門が狭いという、この狭いという意味ですね、3つのポイントに分けて考えていきたいと思っています。1つ目は信仰的な狭さ、対照的な狭さ、そして2つ目は時間的な狭さ、そして3つ目は実質的な、と難しい言葉を書きましたが、そのような狭さであります。順番に見ていきたいと思うんですけれども、このイエス様が答えてくださった今日の聖書の箇所をもう一度ご覧くださればと思います。今日ルカ13章の22節から読んでいただきましたが、もう一度24節からお読みいたします。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。世の中には様々な信仰の門があるわけです。まあ仏教もそうでしょうし、しかし仏教の中にもいろんな宗派が、この宗門があります。イスラム教や、ヒンズー教や、また神道や、また様々な宗教の扉、門があるわけです。しかし、もし神様の国に至る門がたくさんある、いくつもあるということならば、一つの門が閉じられても他の門から入ればいいということになるかと思うんですね。ところがこの話を見ていきますと、どうもその様子ではないわけです。一つの門が閉められてしまうと他には門がないということなんです。世の中には様々な信仰の門がありますけれども、神の国の門はただ一つだけだと聖書は語っているわけです。実はこの私たちに努力して狭い門から入りなさいと教えてくださっているイエス様こそ、その神の国の門であるということを聖書は語っております。ルカの福音書の後にヨハネの福音書というところがあります。ヨハネの福音書の10章の9節というところを聖書をお持ちの方は開いてみてください。イエス様が自己紹介をいろいろしてくださったんですけども、その中の一つの言葉です。ヨハネの福音書10章の9節、もしよろしければ皆さんで一緒にお読みしたいと思いますが、声に出してご一緒にお読みいたしましょう。ルカ10章の9節3、はい。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。これイエス様がおっしゃった言葉であります。ご自身のことを指して、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。そのようにイエス様は自己紹介をしてくださいました。世の中にどんなに宗教の門がたくさんあったとしても、神の国の中に入ることのできる門、それはこのイエス・キリストという方だけである、そう聖書は語っております。これだからキリスト教は、狭いとかですね、この排他的だとかそういう方がいらっしゃるんですけども、そのような方に、覚えながらですね、ちょっと考えてみました。この世界には、いわゆるお父さんと呼ばれる存在が数え切れないほどいるかと思うんです。けれども あなたのお父さんというのは世界でただ一人しかいないと思います。同じようにこの世界には神様と呼ばれる存在が数えきれないほど存在いたします。日本では800万八百万と言われております。しかしあなたの作り主なる神様は世界でただ一人しかいらっしゃらない。これが聖書の語っていることであります。お父さんと呼ばれる、お父さんと名のつく人がたくさん、どれほどたくさんいたとしても、私のお父さんというのはただ一人だけです。同じように神様という存在がどれほどたくさんあったとしても、私を作り、私に命を与え、生かしてくださっている、そのような方はただ一人だということであります。聖書を見ますと、ただ一人の誠の神様が、韓国語ではハナニムと言いますけれども、ただ一人の方ですね。ただ一人の誠の本当の神様が、この天と地とその中にある全てのものをお作りになった。創造なさった。その方は私たちを愛するために、そして、多様性を、個性を尊重して、オーダーメイドで作ってくださったということを聖書は語っております。まあその証拠にですね、皆さんの顔を見てください。横の顔をして見てください。あるいは、いろんなところ旅行なさいますよね。旅行なさった時に、自分と同じ顔の人を発見したことがありますか？まあ双子ですとかそういうことならまあ、その話がちょっと違います。でも、やはり性格が、あるいはいろんな面で、この自分と同じ、全く同じという人は一人もいないということを覚えるわけです。それは神様が多様性を愛される、個性を、一人一人の個性を大切にされる理由であります。確かに聖書はこの宗教的な多様性、あるいは神々の多様性は否定します。しかしそれは人間の多様性や個性を否定することにはつながらないのであります。日本人は日本人として、韓国人は韓国人として、アメリカ人はアメリカ人として、神様はそれぞれの国の文化や、またその個性を愛されて、それぞれ違ったように作ってくださった方であります。実はその唯一の誠の神様を信仰していくというところにこそ、あらゆる民族差別を超えて、全世界のすべての民族が、すべての人が、お互いを本当に尊重し合うことができる、そういう立場に立つことができるのではないかと覚えるわけです。それなければ、自分たちの民族こそ一番優れているとかですね、そういうことになりまして、お互いにこう比較し合ってですね、どちらが優れているとか、そういうことになるわけであります。でも同じ一人の神様が、それぞれの一人一人を作ってくださったのであれば、比較することはナンセンスであります。確かに多様性を愛される神様でありますけれども、神の国の門、それはただ一つだということをまず覚えたいと思います。ですからその意味で、何を信じるか、何を拝むか、その対照的なものには非常な狭さがある。そのことを聖書は語っております。二つ目は、時間的な狭さであります。25節、13章25節をもう一度ご覧ください。こんなふうにイエス様は、答えてくださいました。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。そのように、語られております。実はこの神様の国の扉は 今全世界に向かって大きく開かれています。それが証拠にイエス様が私は門ですとおっしゃった時にも誰でもという言葉がつけられています。イスラエル人だけではありません。異邦人であっても誰でも私に通って入るならと、紹介されている通りであります。どんなに罪深いものであったとしても誰でも私を通って入るなら救われます。そのようにイエス様は紹介してくださっているのであります。神の国の扉は今全世界に向かって全ての人に向かって大きく開かれています。しかしその扉はいつまでも開かれているわけではない。やがて閉じられてしまう時が来るということを聖書は警告の言葉として語っております。ノアの箱舟という話を聖書の中にありますけれども、お聞きになったことがあるかと思います。ちょっとそのノアの箱舟のところも開いてみて確認したいと思うんですけれども、創世記、旧約聖書の一番最初に創世記という書物があります。創世記の7章時間的なことがありますので7章の10節から16節のところだけをお読みしたいと思います。創世記の7章10節から16節のところです。それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った。彼らと一緒にあらゆる種類の獣、あらゆる種類の家畜、あらゆる種類の地を這うもの、あらゆる種類の鳥、翼のあるすべてのものが皆入った。こうして命の息のあるすべての肉なるものが2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。そのように記されております。大きな箱舟を作りなさいということでノアは作ったわけですけれども、その中に、たくさんの動物とともにノアの家族や親族が入っていきました。その後に神様はノアの後ろの扉を閉ざされたと書かれています。ちょうどそのようにやがて神の国の門は今は大きく開かれていますが、やがての時に世の終わりの時にその扉は固く閉じられてしまうということを聖書は語っています。そのようなことを聞きますとですね、神様ってちょっと冷たい方ではないですか。開けてくださいって後から来た人にね、開けてあげてもいいじゃないですかなんていう人がいるかもしれませんね。私もそう思いました。ですから一生懸命考えたんですね。神様、あなたは愛の神様ではないんですか。どうして扉を閉めてしまってその後開くことをなさらないんでしょうか。まず神様は本当に愛の方だということを確認したいんです。愛されるために、君は愛されるために生まれたという歌がありますけれども、本当にそうだと思います。私たちは愛されるために神様の愛を一身に受けて、幸せの中を、平安の中を生きることができるように神様は私たちをお作りになりました。しかしその神様の愛を裏切ったのは私たち人間の方でした。神様を神様とすることをやめて自分を神様とする、そういう自己中心な 生き方を始めた、それが人間であります。神様を中心とした人生ではなくて、自分を中心とした、自分のしたいような人生、自己中心な人生を選び取ったのが人間でした。大洪水を起こしてたくさんの人を殺して、神様は人殺しじゃないんですか、そんなふうに言う方もいます。しかし最初に人殺しを始めたのは誰ですか。人間です。今でも本当にもう聞きたくないと思われるような殺人事件が毎日のように起こっています。人殺しを始めたのは人間です。兄弟の間で、あるいは親子の間で、あるいは国と国との間で、人の命を奪っていく、それを始めたのは人間であります。人間は自らの作り主を否定して、自分自身を神にしようという的外れな生き方を始めたゆえに、自分に都合の悪い人は殺してもいいというような、そういうことになったんです。自分は正しいけれども、もし自分が間違った過ちを犯してしまえば、他の人に責任をなすりつけて、私は悪くない、あの人が悪かったんです、そんなことを平気でするような非常に愚かなものとなりました。自ら作った人間が神様から遠く離れて自分勝手な歩みをし始めていく、神様が願っていることとは全く正反対の、お互いに殺し合い、お互いに憎み合い、お互いに傷つけ合う、そういうどうしようもない生活を続けていくときに、神様は自らがお作りになったものを全て滅ぼしてもよかったわけです。しかしそのようなことを神様はなさいませんでした。私たちが滅ぼされなかったのは、ただ主の憐れみによると聖書は語っております。正しい人は一人もいない、義人はいない、一人もいないと聖書は語ります。私はそんなに悪くない、私は罪人ではありませんという方がいらっしゃるかもしれません。しかし聖書は、一人残らず、あなたもちゃんとした罪人ですということを語っています。それは神様の基準で測るときに見えてくることです。まあ、いろんなことが言えるかと思いますが、いつも私はこの白い紙に黒い文字で印刷するんですけども、紙というのは面白いですね。微妙にこの白さが違うんですよね。高い紙になるととても白いんですけども、安い紙になるとですね、こうかなりこう黒いような紙になってしまうんですね。で、比べてみたときに初めてわかるんです。横に並べたときに、あ、これって白く思ってたけど全然黒いわというふうに思うことがあるんですね。それであまりにも黒いので、もう少し値段の高いものにしようとかですね、そういうことを思ったりするんですけど、人間も同じなんです。罪人同士が比較し合っていても、その罪深さは見えてこないんですよ。あの人と同じじゃない、私とあの人、まあ、ちょっと私の方がいいんじゃないなんていうことですよね。ですけど、一点も罪のない人となられた神ご自身、イエス様と自分を比較したらどうなりますか。たちまちですね、自分の中の醜さや弱さや愛のなさが分かってまいります。その一つの例を、紹介したいと思います。新約聖書にコリント人への手紙というのがあります。二つありますが、第一コリントの方をお開きください。私は二十歳の時に生まれて初めて聖書を読んだんですけども、その時にですね、鏡を鏡ではないんですけども、この本ってなんてこの衝撃的な本かなと思ったんですね。というのは、自分の見たくない本当の自分の姿が見えてくる本だからです。コリント第一の13章4節から8節のところですが、有名な結婚式とかの時に読まれる愛の章と呼ばれているところですが、そこにこんな言葉が記されています。愛は寛容であり、愛は親切です。 また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。まあ、その後ちょっと続きます。その愛というところに皆さんご自分の名前を入れて読んでみてください。これはですね、非常に衝撃的な文章になります。ちょっと声出して読めなくなるということが多いと思うんですけども、例えば私は野町というんですけども、野町は寛容であり、野町は親切です、また人を妬みません。もう続かないんですね。本当は私はそんな人間ではないということを私がよく知っているというか、それは思わされるわけです。人と自分を比較していても、私はまあ愛のある方でしょうなんて思うかもしれませんが、聖書と自分を比較したときに初めて自分の罪深さがよく見えてまいります。本当に寛容ですか、親切ですか、人を妬んでいませんか、自慢をしたりしていませんか、高慢になっていませんか、礼儀に反することをしていませんか、自分の利益ばっかりを求めていませんか、怒ったり人のした悪を思ったりしていませんか。聖書はまず現実の私たちの姿を認識させようとします。しかし同時に、そんな私たちをありのままで完全に知っていてくださるにもかかわらず、見捨てることなく愛してくださっている、そのような神様の愛を語ります。同じコリント第1、13章の12節というところをご覧ください。こんな言葉が記されています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。注目すべき言葉は、私が完全に知られているという言葉です。聖書の神様は全知全能ですから、私たちが生まれてから今日までしてきたこと、しなかったこと、そのすべてをご存知です。人に知られてないということも全部していらっしゃいます。隠れたところで誰にも知られなかったかなと思うことも全部していらっしゃいます。口に出した言葉も全部しておられます。心の中に思い描いたことも全部ご存知です。完全に知られているのです。あなたが本当はどんなに愛のない人間なのか、どんなに自己中心な人間なのか、どんなに卑怯な人間なのか、それを神様は一番よく知っていらっしゃいます。誰よりもよく知っています。しかし神様の愛の変わらない理由があります。それを初めから知ってるからということです。人間はですね、まあ、愛し合って結婚してもですね、お互いの嫌なところが見えてくるとですね、なんかその愛が冷めてしまうということがあり得るかもしれませんね。意志を持ってその人を愛し続けます。そういう思いがなければ、一緒にいることも普通になるでしょう。しかし神様はそういう心配することがないんですよ。私のこういう部分を知られてしまったら、もう神様は私を見捨てられるんじゃないかなんていう、そういう心配はないんですよ。それは愚かなことです。私はあなたを完全に知ってるよ。騙せる、見逃す、私を騙せるとでも思ってるのかと神様はおっしゃるかと思うんですよね。初めからあなたが完全にどういう人間かを知ってますよ。しかしそれでも私はあなたを愛しています。それが神様の愛です。しかし人間はその神様から離れてしまって、自分勝手な道を歩みました。自分さえ良ければそれでいい、自分の幸せのためには他の人が不幸になっても構わない、そういう歩みをし始めたんです。自分のためなら人を蹴落としても構わない、自分が幸せになるためなら誰かが不幸になっても構わない、そういう自己中心な人間になってしまったんですよ。神様はそれでもその人間を滅ぼすことを願っていられません。滅ぼすことではなくて、悔い改めて生きること、それを願っていらっしゃいます。皆さんは何か 作品をお作りになったことがあるでしょうか。自分で作った作品というのは愛着が湧きますよね。しかしその作品がを自らの手で壊すということはどうですか。せっかく自分が愛情を注いで作った作品を簡単に壊せますか。神様も同じなんですよ。神様はその思いの全てを注いで私たち一人一人を最高傑作として神の作品の一番良いものをマスターピースとして作ってくださったんですよ。ですからどんなに私たちが罪を犯して愛されるにふさわしくないそういうものになった時にも神様は私たちを壊すこと私たちを滅ぼすことをためらわれるのであります。何の痛みもなしに滅ぼすなんていうことは神様にはできないのであります。だからこそ神様は早くからたびたび預言者を使わしあるいは御霊なる神様を使わして罪を示し悔い改めに導いて死から命に神の国の中に入るようにと救いの手をいつも差し出してくださる差し伸べてくださるそういう方だということを聖書は語っています。もう一箇所だけ聖書を開きたいと思うんですけども新約聖書の後ろの方にペテロの手紙というのがあります。シモン・ペテロという、人が後に書いた手紙でありますけれども、ペテロの手紙第1の方ですね。第1ペテロの3章の18節から、22節のところを、聖書をお持ちの方はそこも開いてみていただけたらと思います。第1ペテロの3章の18節から22節、お読みいたします。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。特に19節をご覧ください。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたと書かれています。これ昔から、誤解されやすい誤って解釈されやすい箇所です。カトリックの人たちはこれを煉獄の思想にとります。死んだ後にその囚われの霊たちのところに行ってこのセカンドチャンスを与えてくださるもう一度救われる機会が与えられるというふうに解釈します、まあ、最近の、まあ、そういう、ことと一緒なんですけども、でもよく見てください。続く20節を見ますと昔ノアの時代に箱舟が作られていた間と書かれています。その例においてキリストが囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのは昔ノアの時代であって箱舟が作られていた間に神が身に対して待っておられた時に御言葉が述べられたということです。もちろんクリスマスになっていませんからイエス様は肉体を持った人間としては来られませんでした。しかしその霊において御霊なる神様においてキリストの霊において神様はノアの時代にもたくさんの人々のところに行ってこの箱舟の中に一緒に入りなさい、そんなことしてたらダメですよ、そんな罪の生活をしていたら滅ぼされますよ、悔い改めてこの救いの門から入って救いを得なさいと、その使者としてイエス様自らが霊において囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたということなんです。今の時代も一緒です。聖霊なる神様がこの全世界の全ての国の人たちに罪を示し悔い改めを示し罪から来る報酬は死ですよ、 そのまま歩み続けたら間違いなく死と永遠の滅びで黙っていますよ。でも神様は本当にあなたが滅びることを願っていません。あなたが悔い改めて生きることを願っています。ですからあなたも自らの罪を素直に認めて、それを言い表し、神の前に救いを得てください。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかってくださったそのことを信じてください。それを心に語りかけてくださっているのであります。そう考えていきますと、神様は冷たい方ですか？何にも警告を与えずにね、いきなり滅ぼすということならば、とても冷たい方だと思います。まあそれは子育てにも言えるかもしれませんね。まあそんなことはありえないと思うんですけども、一度も子供を叱らずにね、突然、その、親が子供を殺してしまうなんていうことがあり得るでしょうか？ないですよ。必ず叱りますよ。ダメでしょ、そんなことしてた。叱りますよ。叱って叱って叱って、それでも言うこと聞かない場合はもう勝手にしなさいという話になりますけども、その前に愛を持って叱りますよね。それが神様が今なさっていることだと思います。神様は愛していらっしゃるからこそ、私たちに厳しい警告の言葉を与えて、そんな生活をしていてはダメですよ、その行き着く先は永遠の滅びですよ、罪を悔い改めてイエス・キリストという門を通って救いの中にお入りくださいと進めてくださっているからではないかと思います。しかしやがてその時は、救いのチャンスはいつまでも続くことではありません。やがては扉が閉まって、いくら扉を叩いても入れないということにならないように、取り返しのつかないことにならない前に、今がチャンスですよと主は語ってくださっています。それが時間的な狭さです。最後に見たいのは、まあ、難しい言葉で書きましたが、実質的な狭さというところです。26節から30節のところ、ルカの13章の26節から最後のところをお読みいたします。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこの者だか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりのものが後で先頭になり、今先頭のものがしんがりになるのです。学んでいても不法を行っていれば神の国に入れないということです。主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが神の国に入ると聖書に記されている通りであります。まあ、聞いたことを行う信仰、御心を行う信仰が必要ですということなんですけども、まあ、この点もとても誤解されやすいところがあるかと思いますので、少し説明させていただきます。御心を行う信仰というのはこういうことです。高慢になって、私は自分の努力で御心が行える、私こそ神の国に入るにふさわしい人間だと思い上がることではありません。聖書を少し実践してみれば分かりますけれども、とてもとても自分の努力でできるような代物ではありません。例えばですね、自分にしてもらいたいように他の人ようにそのようにしなさいとあるんですね。難しいですよ。本当にできません。自分の努力では御心が行えない、何も神様に喜ばれることができないということを謙遜になって認めていく、 それが御心を行う信仰につながってまいります。謙遜になって、神様、私は自分の力ではとてもあなた様の御心を行うことができません。イエス様、どうかあなたの十字架と復活による罪の許しという恵みを私に与えてください。それなしには私は神の国に入る資格がないものです。どうか私を憐れんで、あなたの義の衣で私を包んでください。そういうふうに祈っていく、それが御心を行う信仰、聞いたことを行う信仰であるかと思います。マタイの福音書にこんな例えがあります。ある国の王様が王子のために結婚の披露宴を設けました。たくさんの人を招待したんですけれども、来る人が少なかったんですね。で、もう通りに出て行って、もう誰でもいいから連れてきなさいということで、本当に条件をつけずに、良い人でも悪い人でも出会った人は皆集めてきなさい。これ本当に広く開かれたもんですね。そういうことを、おっしゃいます。ところがですね、その集まった会場で王様が見ていきますと、一人だけこの婚礼の礼服を着ていないという人がいるんですよ。その人はですね、どうして礼服を着ないんですかと言われてですね、黙っているとですね、あれを縛ってですね、外に放り出しなさいと言って放り出されてしまうんですけども、そこで泣いて激しいりするということになりました。当時王様が宴会を設けたならば、礼服はちゃんと用意してくださるということだったそうです。王様の方で全部招待した人の皆さんに礼服をちゃんと用意しました、とこれを着てくださいと渡してくださるということなんです。だから礼服持ってなくても大丈夫だったんです。ところが一人だけ礼服を着てない人がいたんですよ。なぜですか？それはこういうことだと思います。いや、私はそんな服はいりません、私立派な服持ってますからね、これで入りますと言って入ったんだと思いますね。それつまりこういうことだと思います。その人は自分の良い技を誇っていたのではないかと。神様、私はこの婚礼の神の国に入るにふさわしいものです、私こそは良い行いをしてきましたみたいな、そういう高慢なところがあったからこそ、神様が用意してくださる義の衣を必要ありませんと言って着ないということ。でもそうしますと一人だけ外に放り出されてしまうということになるわけであります。神様は全ての人を救うためにご自分の一人子をお与えくださいました。そしてそのイエス様の犠牲によって信じる者が誰でもその一切の行いに関係なく救いを得て神の国に入ることができる、すべての罪が清められてきれいな正しいものだと認められていく、そういう救いの技を用意してくださったのであります。それがイエス様の十字架と復活に表された良い知らせであります。いや、私にはそういうものは必要ありません、私は正しい人間ですからということであるならば、狭いもんですからそういう方人は入れないんですね。でも私は天国に入るにふさわしくないです、神様、私を憐れんでください、どうか私を憐れんであなたの義の衣で私を包んでください、あなたの用意してくださったその礼服を着ます、そういう人は漏れなく天国の中に入れるということであります。しかしそれは変なプライドがありますと、自分は正しいと思う心や自分こそはというそういう思いがありますと、そのものが邪魔をして狭いもんですから入れないということが ています。努力してというのは、そういう自分のプライドを脱ぎ捨てて、そして神の前に素直に自分を認めていくということではないかと思います。考えてみますと、神様はどんな人でも誰でも天国に入れるような方法を用意してくださいました。神様のその御言葉に応答の祈りの時を申したいと思いますけれども、それぞれ今日お聞きになった神様からのメッセージを心に思い浮かべながら、それぞれ神様に応答の祈りの時を持っていただけたらと思います。声に出している方は声に出して祈りください。憐れみ深い天の父なる神様、あなた様は私たち一人一人を一人として滅びることを願っておられず、イエス様を信じて罪が清められ、そして天の国の神の国の門の中に入って、そして救われることを切に願っておられます。しかしその救いの門は、神の国の門は、ただイエス様だけがその誠の門でありますし、今も開かれていますが、やがての時にはその扉は閉じられてしまいます。そして謙遜でなければ、自らの罪を認めて悔い改めることなしには入ることのできない狭さを持っております。しかしどんな人でも素直になって自らの罪を認め、神様に憐れみを求めていくならば、驚くほどの憐れみの中で、すべての罪が許され、神の子として、その中に喜んで迎えられることを聖書は約束しています。どうか私たちが、まだ、その門の中にお入りになっていない方々のことを覚えて、祈り続け、また愛を持って接していくことができますように導いてくださることをお願いいたします。感謝をし、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。